いかがお過ごしでいらっしゃいますか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその50回目、テーマはユダがベニヤミンの身代わりになることを申し出る、その2、ヨセフ、自分が誰であるかを明かす。そしてヨセフ、家族をエジプトへ呼ぶ。今日の聖書の箇所は創世記44章19節から34節と45章1節から28節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
創世記44章の学びを続けていますが、創世記44章19節から29節。あなた様は、しもべどもに、あなた方に父や弟があるかとお尋ねになりました。それで私たちはあなた様に、私たちには年老いた父と、年寄り子の末の弟がおります。そしてその兄は死にました。彼だけがその母に残されましたので、父は彼を愛しています、と申し上げました。するとあなたはしもべどもに、彼を私のところに連れてこい。私はこの目で彼を見たい、と言われました。それで私たちはあなた様に、その子は父親と離れることはできません。父親と離れたら父親は死ぬでしょう、と申し上げました。しかしあなたはしもべどもに言われました。末の弟と一緒に下ってこなければ、二度とあなた方は私の顔を見ることはできない。それで私たちはあなたのしもべである私の父のもとに帰ったとき、父にあなた様のお言葉を伝えました。それから私たちの父が、また行って我々のために少し食料を買ってきてくれと言ったので、私たちは下って行くことはできません。もし末の弟が私たちと一緒なら私たちは下って行きます。というのは末の弟と一緒でなければあの方のお顔を見ることはできないのです、と答えました。するとあなたのしもべである私の父が言いました。あなた方も知っているように私の妻は二人の子を産んだ。そして一人は私のところから出て行ったっきりだ。確かに先殺されてしまったのだ、と私は言った。そしてそれ以来、今まで私は彼を見ない。あなた方がこの子をも私から取ってしまって、この子に災いが起こるなら、あなた方は白髪頭の私を苦しみながら黄泉に下らせることになるのだ。ユダはここでヤコブの家族に何が起きたのか、そして彼らの父親の気持ちを詳しく話しています。ここでヨセフは初めて父が騙されたことを知りました。ヨセフはずっと昔に自分に起こったことを兄たちが父にどのように話したか、今はっきりとわかったのです。兄たちのうちの一人がここまで詳しくヨセフのことを話したのは、あの時の事件以来初めてだったろうと思います。彼らは前にはヨセフはいなくなった、すなわち死んだとヤコブに伝えていたのです。ヤコブは 神様の恵みのうちにそれなりの成長を遂げていますが、彼の信仰はまだ十分成熟しているとは言えません。なぜならヤコブは神様に信頼する代わりに息子ベニヤミンに頼っているからです。もしベニヤミンに何かが起こったら自分は死んでしまう、そして苦しみながら黄泉に下るとまで言い切っています。今これを聞いているあなたは人の死についてどのようにお考えでしょうか。永遠の別れであるとただ悲しみの中に沈むだけでしょうか。しかし聖書は、もしその人がイエス・キリストを救い主として信じているなら、たとえ肉体は滅んでも、やがて復活の体をいただいて、もう一度会うことができると約束しています。ですから、信仰によって歩んでいる人は、信仰を持って亡くなった人の死に対して、決して絶望することはありません。そのようなわけで、ヤコブの信仰がまだそこまで成熟していないことがわかります。神様の恵みのうちに成長してきてはいますが、まだ神様への全幅の信頼を持ってはいません。30節から31節。私が今、あなたのしもべである私の父のもとへ帰ったとき、あの子が私たちと一緒にいなかったら、父の命は彼の命にかかっているのですから、あの子がいないのを見たら、父は死んでしまうでしょう。そしてしもべどもが、あなたのしもべである白髪頭の私たちの父を悲しみながら黄泉に下らせることになります。ここでユダが年老いたヤコブのことを思いやっているのがわかります。ユダはグループのスポークスマンです。32節から34節。というのはこのしもべは私の父に、もし私があの子をあなたのところに連れ戻さなかったら、私は永久にあなたに対して罪あるものとなります。と言って、あの子の保証をしているのです。ですからどうか今、このしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと帰らせてください。あの子が私と一緒でなくて、どうして私は父のところへ帰れましょう。私の父に起こる災いを見たくありません。確かにユダがグループのスポークスマンであり、他の者たちを代表して身代わりを申し出ます。後の歴史の中で、ユダの家系から出た一人のお方、ユダ族の獅子であるイエス・キリストが十字架にかかり、罪ある者たちの罰をその身に負われました。ローマ人への手紙5章8節には、次のように書かれています。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。さて、いよいよ45章に入りますが、創世記45章1節。ヨセフは、そばに立っているすべての人の前で自分を制することができなくなって、皆を私のところから出しなさいと叫んだ。ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。ヨセフは部屋から他の者たちを出します。2節。しかしヨセフが声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、パロの家の者もそれを聞いた。今度はヨセフは奥の間に行くことができませんでした。彼はただ崩れれて泣き出しました。ヨセフ以外、どうして彼が号泣しているのか、誰もその理由がわかりません。彼の兄弟たちも、そこにいた召使いも、なぜだかわかりませんでした。ヨセフにはもう これ以上自分の正体を隠しておく理由がありません。もう十分に兄弟たちの本心を試したからです。主イエス・キリストがご自分の兄弟たちであるユダヤ人に、ご自分を明らかにされる日が来ます。それは、主イエス・キリストが再びこの地上に戻って来られる再臨の時に起こります。主が最初にこの地上に来られた時、ユダヤ人たちはイエスを受け入れず、十字架につけて殺してしまいました。しかし主が二度目に来られる時は、主はご自分をご自分の民に明らかにされます。ゼカリア書三章六節には次のように予言されています。誰かが彼に、あなたの両腕の間にあるこの打ち傷は何かと聞くなら、彼は、私の愛人の家で打たれた傷ですと言おう。この愛人の家の愛人という言葉は、英語では友人となっているんですね。またゼカリア書三章一節には、その日ダビデの家とエルサレムの住民のために、罪と汚れを清める一つの泉が開かれると予言されています。ヨセフが兄弟たちに自分の正体を明かすこの物語は、キリストがご自分を明らかにされる日がどんなに素晴らしいものになるかを私たちにほのめかしてくれます。とマギー博士は述べています。ヨセフは自分の感情を抑えることができませんでした。3節。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか？兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ここには驚きのあまりと訳されていますが、この訳は十分ではありません。兄弟たちはヨセフがそこにいることで恐怖を感じたのです。前には恐れていましたが、今は本当に恐怖を抱いています。彼らがヨセフをイシュマエル人に売り飛ばした時から25年近く経ちました。そして今、彼が復讐しないはずがありません。彼らはあまりにもびっくりして、恐ろしくて、声も出なかったはずです。4節。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。なんというドラマチックな場面でしょうか。彼らはどのように感じたのでしょうか。ここでヨセフの反応を見てください。彼は怒ってはいません。復讐しようともしていません。怒って復讐するのが正常な人間の反応だと思いますが、彼はそうしませんでした。なぜ彼は復讐しようとしていないのでしょうか。その答えが次に書かれています。五節。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わしてくださったのです。ご覧の通り、このすべてのことの中にヨセフが見ているものは、神様が目的を持ってこのことが起こるのを許されたということです。神様が彼の生涯の中に働いておられます。そしてヨセフはそれを確信しているのです。6節から8節。この2年の間、国中に飢饉があったが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないでしょう。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく、実に神なのです。 神は私をパロには父とし、その前科の主とし、またエジプト全土の統治者とされたのです。もし私たちの生涯に神様の御手を見ることができたのなら、私たちは怒ったり復讐しようとしたりするでしょうか。ここでもまたヨセフは神様に御栄光を期しています。ヨセフがエジプトに連れてこられたのは17歳の時でした。パロの前に立ったのは30歳の時でした。7年間の豊作があって、今飢饉の2年が過ぎました。ですからヨセフは39歳でエジプトの地に22年間住んでいます。彼はこれらすべてのことの中に神様の御手を見ているのです。9節から11節。それであなた方は急いで父上のところに登って行き、言ってください。あなたの子ヨセフがこう言いました。神は私をエジプト全土の主とされました。ためらわずに私のところに下ってきてください。あなたはゴシェンの地に住み、私の近くにいることになります。あなたも、あなたの子と孫、羊と牛、またあなたのものすべて、飢饉はあと5年続きますから、あなたも家族も、またすべてあなたのものが困ることのないように、私はあなたをそこで養いましょうと。ヤコブと彼の家族はこの時、パレスチナに留まっていたら、彼らは完全に絶滅していたはずです。ヨセフは彼らをゴシェンの地、実際にエジプトの中で最高の場所に連れて来ようとしています。他の世界から守られたその地で、神様は彼らを一つの民族にされます。兄弟たちの生活を見れば、この時に彼らがカナンの地から出る必要があることは一目瞭然です。12節。さあ、あなた方も私の弟ベニヤミンも自分の目でしかと見てください。あなた方に話しているのはこの私の口です。彼らは呪文で縛られたようにそこに立ち尽くしていたのではないでしょうか。ヨセフが信じられないような言葉を言うのを聞きながら、彼らは地に伏して拝み、その後立ち上がって何一つ言うことがありませんでした。その言葉は信じられませんでしたが、実際に目の前にヨセフがいるのです。13節から14節。あなた方はエジプトでの私のすべての栄誉と、あなた方が見た一切のことと、私の父上に告げ、急いで私の父上をここにお連れしてください。それから彼は弟ベニヤミンの首を抱いて泣いた。ベニヤミンも彼の首を抱いて泣いた。これはとても感動的な、そして美しい場面ですね。15節。彼はまた、すべての兄弟に口づけし、彼らを抱いて泣いた。その後で、兄弟たちは彼と語り合った。他の兄弟たちはびっくりしましたが、今やっと感覚が戻ってきて話を始めました。そしてその後、ニュースが伝えられます。16節。ヨセフの兄弟たちが来たという知らせが、パロの家に伝えられると、パロもその家臣たちも喜んだ。ここには、パロもその家臣たちも喜んだと書かれていますが、なぜ彼らは喜んだのでしょうか。パロはおそらくヒクソス王朝の王で、ヨセフや彼の家族と同じ血族なのです。パロはエジプト人をあまり信用できず、ヨセフの忠実さを喜んでいました。ですからパロは彼のような人たちがもっと増えることを喜んだのです。 17節から19節。パロはヨセフに言った。あなたの兄弟たちに言いなさい。こうしなさい。あなた方の家畜に荷を積んで、すぐカナンの地へ行き、あなた方の父と家族とを連れて、私のもとへ来なさい。私はあなた方にエジプトの最良の地を与え、地の最も良いものを食べさせる。あなたは命じなさい。こうしなさい。子供たちと妻たちのために、エジプトの地から車を持って行き、あなた方の父を乗せてきなさい。パロが車を送るように命じていることに注目してください。当時、車輪は最先端の発明で、カナン人はまだ車を使っていませんでしたが、エジプトはもっと文明が進んでいました。20節。家財に未練を残してはならない。エジプト全土の最良のものはあなた方のものだからと。何も余計なものは持ってくる必要はない。必要なものはすべて揃えるからとパロは言います。21節から26節。イスラエルの子らはそのようにした。ヨセフはパロの命により彼らに車を与え、また道中のための食料をも与えた。彼らすべてにめいめい晴れ着を与えたが、ベニヤミンには銀300枚と晴れ着5枚とを与えた。父には次のようなものを送った。エジプトの最良のものを積んだ10頭のロバ、それと穀物とパンと父の道中の食料等を積んだ十頭のメロバであった。こうしてヨセフは兄弟たちを送り出し、彼らが出発するとき彼らに言った。途中で言い争わないでください。彼らはこうしてエジプトから登ってカナンの地に入り、彼らの父ヤコブのもとへ行った。彼らは父に告げて言った。ヨセフはまだ生きています。しかもエジプト全土を支配しているのは彼です。しかし父はぼんやりしていた。彼らを信じることができなかったからである。ヤコブはただそれが本当のことだとは信じられませんでした。27節。彼らはヨセフが話したことを残らず話して聞かせ、彼はヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見た。すると彼らの父ヤコブは元気づいた。やっとのことでヤコブは納得し、少しの元気が出ます。28節。イスラエルは言った。それで十分だ。私の子ヨセフがまだ生きているとは。私は死なないうちに彼に会いに行こう。ヨセフに会えるという期待感がヤコブにエジプトに下っていく決心をさせました。その後彼は二度とカナンへ帰ることはなく、エジプトの地で亡くなります。彼の家族はすべてエジプトに住んでいましたが、その後彼の亡骸はカナンの地に埋葬されました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はユダがベニヤミンの身代わりになることを申し出るその2、ヨセフ自分が誰であるかを明かす、そしてヨセフ家族をエジプトへ呼ぶというテーマで、創世記44章19節から34節と45章一節から二十八節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記46章一節から34節、ヤコブと家族エジプトへ、ヤコブとヨセフの再会、そして47章のイントロダクションをお送りいたします。どうぞお楽しみに。 なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。